主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アメン。それでは賛美の歌を歌いましょう。どうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美歌の7番、主の御意とこの歌を持って褒めたたえましょう。使徒信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心を合わせ声を一つに告白しましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と 死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を歌います。賛美歌の280番、我が身の望みは、この歌をもって褒めたたえましょう。最後にアーメンと歌われますが、アーメンというのは本当です、真実です、心からそう願いますという意味の、もともとヘブライ語の言葉です。それではこの朝も詩編の講読をいたします。今日の講読詩編は詩編の第19編から抜き出してあります。スクリーンで講読なさる方は3ページありますので、そのように覚えてお配りください。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を揃えましょう。それでは講読します。旧約聖書詩編第19編より、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。
昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。
話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。
しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。
神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。
は部屋から出てくる花婿のようだ。粒子のようにその走路を喜び走る。
その登るのは天の果てから、雪めぐるのは天の果て果てまで。
その熱を免れるものは何もない。
主の御教えは完全で、魂を生き返らせ。
主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。
主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ。
主の仰せは清くて、人の目を明るくする。
主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。
主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。
それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。
蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。
またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。
それを守れば報いは大きい。
誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。
どうか隠れている私の罪をお許しください。
あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。
それらが私を支配しませんように。
そうすれば私は全き者となる。
大きな罪を免れて清くなるでしょう。
私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。ご一緒に。我が岩、我が贖い主、主よ。アメン。それでは、祈りの時を持ちましょう。これから司会者が、はじめに祈ります。その導く祈りに続いて、おのおの黙祷のうちに神様を崇め、罪を告白して許しを受け取り、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求めてまいりましょう。それではお祈りいたします。ハレルヤ。天の父なる神様、この朝をありがとうございます。5月の最後の手術となりました。この時までこうして私たちの礼拝を守り導き、また時やところを離れていても、おのおのの心を信仰によって一つに結んでいてくださることをありがとうございます。私たちは離れていても一つです。国や地域や、そして時には時間をも超えて、私たちはあなたの御前に礼拝者として一つになることができることをありがとうございます。私たちが目に見えない絆で結ばれていることが今わかります。この新型コロナの災いのただ中で、私たちは今ひとたび目が開かれて、あなたを見出しております。どこにあってもあなたが共にいてくださること、そして一つところに集えなくても、私たちが一つ心となって御前に礼拝を捧げること、おのおのがおのおのに与えられている聖霊によって導かれ、守られ、またその信仰のうちを歩んでいることを私たちは認め、またその上にあなたを感謝いたします。あなたを賛美いたします。どうぞあなたがこの私たちの礼拝を、この朝日本中世界中でも垂れているあなたへの礼拝が、どうぞあなたの祝福のもとに導かれ、一人一人が特にこの朝聖霊によって満たされ、この世界に送り出されますようにお願いいたします。今日はペンテコステです。2000年前にイエス・キリストの復活を通して、あなたからキリストを通して与えられた御霊なる神が我らと共にいてくださること、
その聖霊によって燃やされて、私たちが今世界に広がり続けていること、あなたの信仰が、あなたの福音が私たちを通して世界中に述べ伝えられていることを感謝いたします。願わくは私たち一人一人を新たに御霊で満たし、聖霊の火で燃やしてください。そしてあなたの油を注ぎ、私たちを満たしてください。私たちが内側から清められ、あなたの子供として、そして主の民らしく、どうぞあなたを愛し、そして自分自身を愛するように、あなたの隣人を愛する者に作り変えられていきますように。そしてこの世にあってキリストの証が固く立てられ、あなたの皆が大きくされ、私たちはあなたのしもべとして大胆に力強く、あなたの戒めと、あなたの命令と、その愛の戒めを守って歩んでいくものとされますようにお願いいたします。この病気の世界的な蔓延の中で、重荷を背負い、また痛み、また時には親しい者、愛する者の死を通過して、今ここの礼拝に集っていらっしゃる方もあるかもしれません。願わくは主よ、あなたがそれらの方々に永遠の世界を垣間見せてくださり、そしてあなたにあってこの世界がやがてこの暗闇を通り抜けて大きな光を見ることになるのだという信仰に導かれますように。一人一人の心の闇をあなたが消し去り、どうぞあなたの愛を心いっぱいに受けながら歩んでいく今週としてくださいますようにお願いいたします。一人一人にあなたの助けがありますように。また今病んでいる方にあなたからの癒しがありますように。そして今弱っている方に新しい力が与えられ、聖霊の力によって、神の御名によって立ち上がることができますように、助けてください。続いて各々祈ってまいります。どうぞ一人一人の祈りをあなたが導き、あなたの願われるように霊と誠をもって全身全霊をかけて、そして真実な偽りのない心であなたの前に出ていくことができるようにお願いいたします。御手に委ね感謝して、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。それではしばし祈りましょう。 愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りを本当に親しく熱心に聞いてくださっていることをありがとうございます。祈られました一人一人の祈りがあなたに届いていること、またあなたの右にあって私たちのために取りなしをしていてくださるイエス・キリストがいらっしゃること、私たちの信仰の目を開き、その現実にどうぞ私たちの心を向けてくださいますように、そして御手に委ねられた祈りがあなたにあって応えられ、あなたの御業が、あなたの栄光が私たちを通して表されますようにお願いします。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは今日の説教のための聖書箇所をお読みいたします。今日のメッセージのための聖書箇所はマタイの福音書の24章の45節から25章13節までです。それではお読みします。新約聖書マタイの福音書24章45節からお読みします。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。まことにあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰るまいと心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、みんなうとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、そうだ、花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちはみんな起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください、私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えていった。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからです。ここまでです。今日はこの箇所から油を絶やすことなくという 題で、メッセージ説教を取り継がせていただきます。聖書の中では油というのはとても頻繁に登場する一つのシンボル、象徴的なものの一つです。旧約聖書の中に、メシア、まあ、もともとのヘブライ語だとマシアハっていうんですけど、まあ、発音はどうでもいいね。そのメシアと呼ばれている3つの仕事がありました。一つは王様であり、一つは預言者であり、そして一つ目は、もう一つは大祭司、祭司の仕事でした。その3つの仕事に旧約聖書の世界で、仕事に、まあ、任職っていうんですけど、仕事を任される儀式の時に必ず行われるのが油を注ぐということでした。油を注ぐったってそこら辺にジャーって流すんじゃありません。頭の上からザーッと油を注ぎかけるんですね。それがメシアです。メシアはそのように油を注がれた人という意味なんですね。で、旧約聖書のそのメシアの働きを預言者、祭司、その3つの働きを満たす、完全な形で満たす形で登場したのがイエス様という方なんです。で、この方は今ではキリストと呼ばれていますね。時々勘違いして、イエス様ってどんな方って言うと、アメリカ人なんでね。なんでって言うと、イエスキリストっていうなんかカタカナの名前じゃんなんて言ってね、アメリカ人じゃないかなんて言われることがあります。でもイエス様っていうのはお名前なんですが、実はキリストっていうのは名字じゃないんですよ。キリストっていうのはもともとはヘブライ語のメシア、それがギリシャ語に翻訳されてクリストスという言葉になった。で、油注がれたものという意味なんです。つまり旧約聖書で果たしていた王様、そして預言者、祭司という3つの働きをイエス様は果たす完全なメシアとして登場した。その意味でイエス様がメシアであるということで、イエス・キリストという呼び名が今では使われているわけです。で、旧約聖書でこの祭司と王様と預言者が油注がれたのには訳があります。これは別にその仕事をするにはぬぐぬぐちゃらなくちゃいけなかったというわけではありません。この油はシンボルだったわけですね。この油を注がれるというのは神様の聖霊に満たされるということを表しています。つまり王様も預言者も祭司の仕事もみんな神様の力を受けて、その聖霊の働きに満たされてでなければ全うできないということなんですよ。私たちは今この社会で活躍している人を見ると、みんなね、自分の力、自分の能力、自分の努力でその仕事を こなしているというふうに考えます。でも聖書の中で大切な大切な祭司、預言者、そして王という3つの働きを神様の御心に従って完全な形で果たすためにはどうしてもこの聖霊という方が必要だった。逆に言えば聖霊が共にいなければその働きをすることはできない。そのことを表す形で、彼らはメシアと呼ばれたんです。そしてイエス様はまさにそのメシアに、まあ、ホクリストス、ザ・メシアなんですね。完全な、油注がれたものとしてイエス様は聖霊に満たされて全てのことをこの地上で行われていました。そしてその聖霊が今度は私たち、そのイエス様を信じる者たちにも与えられるというのが新約聖書の時代の出来事なんです。旧約聖書では王様、預言者、祭司という3つの仕事、特別尊い3つの神様の働きをする人たちにだけ聖霊が注がれていましたが、でも今はイエス・キリストを本気でね、イエス・キリストを本当に信ずる人には誰でも聖霊が与えられる時代になった。そのことを象徴する出来事がペンテコステの日に起こった。 ペンテコステっていうのはユダヤのお祭りの杉越の祭りの後7週間、お祭りをやるんですが、その7週の祭りの、まあ明けの日ですよね。つまり49日、7週の祭りを行った後の、まあ、その、まあ、晴れの日に、その日を五旬節と呼んだわけです。旬というのは10日のことです。つまり50日目の、まあ、特別な日ということです。その50日の日、ペンテコステと呼ばれるその日に弟子たちに聖霊が下るんです。それは使徒の働きの2章に書かれています。ちょっとそこのところを開けて読んでおきましょう。新約聖書の使徒の働き2章、新改訳聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書の228ページ読みします。使徒の働き2章1節から。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した、まあ、ここに描かれている不思議不思議な出来事がその日に起こったということです。そしてこの日以来、キリスト教会、イエス・キリストを主と信ずる仲間たちの上に、聖霊が下るという出来事が、広まっていきました。その、メッセージを、その福音を聞いた全ての人たちが聖霊に満たされた。誠のクリスチャンであるならば、その聖霊を皆が受けているという時代がここから始まった。まさにこのことによって教会が生まれたということです。そこで起こったことには、象徴的な意味があります。2節を見ると、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こった。激しい風だったらこの家吹き飛んじゃいますから、音だけだったんですね。ゴーという音が聞こえてきた。そして彼らのいた家全体に響き渡ったとか言います。聖霊は神の息吹です。そして神様の霊であります。その、まあ、ヘブライ語では息、風、霊っていう言葉はみんな一つの単語で表されます。ルアハという言葉でこの言葉は言われます。ですからこれは神様の息、神様の風、神様の霊が天から下ったことを象徴する出来事でした。どこから来たんだろうと。それは天から響き渡ったわけです。まさに神様からそれが送られたということが、その方が送られたということがこれでわかります。そして2番目に、その後で炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。そこには十二使徒プラス何人かがその家にいたと思いますが、その弟子たちの一人一人の頭の上に炎のような分かれた舌が現れたと書いてあります。まあ、炎じゃないんですけど、炎のような形をした分かれた、しかも興味深いことに舌だったっていうんですね。これ炎じゃないんですよ、舌なんです。でも炎のような形に分かれた舌なんです。ここには2つの意味があります。まずその聖霊という方の働きによって彼らは燃やされるようになったということです。それまでの弟子たちはユダヤ人を恐れて戸を閉めて引きこもりをしていました。今の私たちと同じようにね、恐れを抱いて家の中に引きこもっていたわけです。まあ、この時は新型コロナウイルスじゃなくてユダヤ人が怖かった。イエス様を十字架につけて殺したユダヤ人を恐れて弟子たちはみんな
その恐れの中で祈りながら引きこもっていました。でもその彼らの心が恐れからこの炎に変わった。彼らの心は燃やされたんです。心が燃えた。そして2番目に彼らの上に現れたのは分かれた舌でした。舌は当然語る道具でございます。彼らはそれまで人々を恐れて引きこもって黙っていました。でも聖霊が来た時に彼らは黙っていることができないものに変えられたんですよ。彼らの内側の恐れは吹き飛び、そして内側が人も得て、そして彼らは語り出しました。そしてしかもそれは別れた舌だった。実はその後で興味深いことを書かれていますね。4節をご覧ください。皆が聖霊に満たされ、御霊が話させる通りに他国の言葉で話し出したんですよ。不思議なことが起こったんです。彼らは聖霊に満たされて燃やされ、そして勇気が与えられ、語り出したら外国語が出てきちゃったって言うんですよ。これ便利ね。ポケトークじゃないよ。最近そういう便利な道具がありますね。話すとみんな外国語になる。ネイティブポケトーク。自然なポケトークが起こったんです。現象として。彼らは思わず神様を褒めたたイエス・キリストのことを述べ伝えようと語り出しました。証しを始めた。すると彼らの話す言葉がみんな外国語になってしまったという不思議不思議な。これがまさに別れた舌を表しています。この時からイエス・キリストの福音は世界中に述べ伝えられて、そして多くの全世界の人たちがそのイエス・キリストの救いを受け入れ続けている。今日もそうです。今世界の人口の3分の1がイエス・キリストを知っている。まあ、どこまで知っているか分かりませんが、それでもイエス・キリストの福音を聞き、そしてそれに何らかの応答をしようとしている人たちがこの世界の3分の1いる。それがこの小さな小さな不思議不思議な出来事から世界中に始まったということです。これがペンテコステです。今私たちが、この日を記念して礼拝を守っているのはまさにこのことと同じことが今世界中で起こっているんだということです。私たちの内側は燃えているでしょうか。私たちは天から力をいただいているでしょうか。そして私たちは唇を開いて語り出しているでしょうか。そしてその福音を世界中に述べ伝えようとその働きに加わっているでしょうか。これはこの2000年前に起こった1回だけの経験ではありません。今世界中でイエス・キリストを主と信ずる仲間たちがこのペンテコステの経験を今までもずっと新たに自分のものにしたいと願い続けてきた。これこそが教会の原動力であり、これこそが福音伝達の力であり、これこそが人々を死から命へ、暗闇から光へ、絶望から希望へと作り変えていく力なんですね。この聖霊が働いてくださっていること、そしてそのことに私たちの目が向けられることが今日のメッセージのテーマです。さあ今日のメッセージ3ポイントです。まず私たちは忠実な主のしもべであろうということです。私たちはここにダメしもべと忠実なしもべの様子が最初描かれているのに目を留めたいと思います。マタイの福音書に戻りますよ。24章の45節からのところには、主人から家のしもべたちを任されて食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょうと言われています。これは福音をちゃんと届けて人々をきちんと生かす働きをしている全てのクリスチャンのことを意味しています。もちろんその中で牧師とか伝道者とかね、宣教師とかそういう働きに特別に人生を捧げる人もいますよ。 でもこのしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべっていうのは、そのような特別な働き人に限定されるものではありません。クリスチャンの方々、お互い一人一人がこの働きについているんだという意識を私たちは持った方がいい。そんなしもべとは一体誰でしょうと言われています。イエス様は私たちに向かって一体誰のことかなとおっしゃっている。いや、私は関係ない、私は本当に小さな小さな主のしもべであって、そんな他の人のお世話するようになんて任されていませんよ、なんて言うよね。いや、そんなことありませんよ。あなたのしもべで、あなたの証で救われるクリスチャンいっぱいいるもの。あなたの生き方を見てクリスチャンになろうかなって思う人たちいっぱいいるもの。あなたの生き方一つで、あなたの差し出すトラクト一枚で教会行ってみようかなって思う人たちいっぱいいるもの。いっぱいいるでしょ。いなかった今まで。ただこれからたくさん出てきますよ。あなたが忠実なしもべなら、ね、彼らに食事をきちんと与えてあげられるような忠実なしもべは一体誰でしょうと、見回しても誰もいないけど、ね、この街道にはいません。でもそのようにしているしもべは、主人が帰ってきた時にそれを見られて褒められるっていうことです。47節をご覧ください。誠にあなた方に告げます、その主人が帰ってきた時、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。イエス様がもう一遍この地上に再臨なさる時にね、そのように働いた私たちの小さな奉仕が、そのように用いられた神様の技に預かれた、その喜びをもってした奉仕がきちんと報いられるとイエス様はおっしゃいました。なんと景気のいいことに、自分の全財産を任せるようになります。イエス様の全財産って何でしょうか。イエス様の全財産っていうのはこの世界ですよね。しかも今よりもずっといいものに作り変えられた新天新地のことです。イエス様は私たちが新しい世界で王になることを望んでらっしゃいます。皆さん、そういう自覚ありますか。いや、そんな私は謙遜を身につけておりますので、そんなことは、口が裂けても言いませんなんてね。いや、思ってください。これはイエス様の約束なんです。イエス様は皆さんにやがて来る新しい新天新地の世界で全てのものをあなたたちに納めさせる、そうおっしゃってるんです。私たちが忠実な主のしもべであるならば、主のしもべというのは主の奴隷という意味です。英語を見ると分かりやすいね。 Faithful Servant と書いてありますね。サーバントっていうのは奴隷のことです。別に奴隷制度を推奨しているわけではありませんけれども、人は皆主のしもべであるべきだというのは聖書の教えです。主のしもべですから、主から預けられているものを管理しているしもべです。私たちの人生は自分のものではありません。主のものです。でもこの本当の神様を知らない世界では、みんな言ってますよね。これは俺の人生だ、俺の好きにする、この俺の人生を俺がどうしようと、俺の勝手だろ、俺の持ち物、俺の金、俺の家、俺の家族を俺が好きなようにするんだという方でね、10万円もらったらちゃんと家族に分配しなさいね、世帯主の方々でもそういう人っているじゃないですか、俺の俺のってね。でその人たちは勘違いしている。私たちの人生は主のものです。主から与えられているこの世界で、主から与えられているこの能力で、 主から与えられて任されている仕事をしているにすぎません。そして主がその中で収穫を与え、それによって私たちは養われています。その与えられているもので私たちに命じられているのは愛し合うことです。ところがね、全然そうはいきない人たちがいるって言うんですよ。これは反面教師としてここに描かれている48節以降のところをご覧ください。悪いしもべですねところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めてると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。私たちイエス様と出会う前まではこういう主人が帰ってくるっていうことも知りませんでした。ですから完全にボケてますよね。完全にぼーっと生きていたんですよ。私たち聖書と出会うまでこの世界がやがてきちんと終わり、きちんと裁かれ、新しいものに刷新されるなんてね、全然知りませんでしたよ。この主人が帰ってくるなんてこと知りませんでした。だから好きなようにね、仲間を打ち叩き、これは分かりますか？本来は仲間、しもべ仲間であるのはずなのに、お互いが強いものが弱いものを痛めつけて搾取していたってことでしょ。仲間を打ち叩き、要するに相手を自分の思い通りにするために自分の力を振るってたってことでしょ。別に手出さなくても足出さなくても、そのように打ち叩き合って生きてる人ってたくさんいるよね、世の中で。誰が一番強いか、誰が一番人を顎で使うか、誰が一番人の心をうまく操縦することができるか、いるよね。なんか最近そういう人たちも。フィジカルであろうとメンタルであろうと、人が力を使って人を自分の思うように従わせようとする様子、それが仲間を打ち叩くってことです。そして酒飲みたちと飲んだり食べたりし始める、つまり自分の快楽のために自分の人生を好きなように使おうとして生きてるってことです。私たちは多かれ少なかれみんなそういう中に生きていました。私自身もね、そうです。自分の人生をどうしたらもっと幸せにできるか、それが人生の目的でしたよ。だって人生の主人公だと思ってたもん。でも聖書と出会った。聖書は何て言ってるか、あなたは主人じゃない主人公じゃない、主人公は私だと主はおっしゃる。だから聖書の 神様主って言うんですよ、お名前ね。面白いね、主。別に主息がプシューって抜けてるわけじゃなくて、そうじゃなくて、あの主っていうのは私たちがあがめきちんと従っていくべき方だって。そしてこの方こそが全てのものの主権者だってことです。私たちは自分の人生を自分のもの、そして自分の生き方を自分の生き方、自分の人生を自分の生き方で好きなようにやっていくんだと思ってました。そして好きなように太く短く生きて、やがてまあ死んだ後のことはもう考えない、諦める、どうにもなんねえんだからさ、なんてそう思っていましたよ。でもね、今世界は死で震えてるじゃないですか。人は死に直面して平静でいられない。多くの方が死を恐れて何とか自分の命を守ろうと今悪せくしているではないですか。別にそれが悪いっていうんじゃない、預けられたこの人生を大切に使うために自分の命の、地上の命の時間をしっかりと管理するっていうのは大事なことです。健康も家族もそして愛する人たちも。でもそれが自分のことが中心で、そしてその本当のこの世界の目的であるイエス様と神様を抜きにして自分が自分の命を守ろうとするならば、それを失います。イエス様がそうおっしゃったでしょ。自分のために自分の命を守ろうとする者はそれを失い、私のために命を投げ出す者はそれを見出すだろうとイエス様はおっしゃった。本当の生き方を したかったら、まことの主についていくものにならなければなりません。その意味で 私たちはフェイスフルサーバント、忠実な主のしもべであるべきです。私たちがそのように生きるならば、神様は私たちを導き、そして良い報いを与えられる。そうは生きていないこの悪いしもべは最後どうなりますか。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのですと書いてあります。これは絶望している様子なんですね。人は死に直面するとやっぱ絶望するんですよね。だって自分で自分を死から救い出せないから。聖書って昔からそのことを言ってるんですよ。人は罪と死の奴隷である。そしてその罪と死の力からは何が私たちを救い出してくれるのか。でも今は感謝しています。イエス・キリストが私たちをこの罪と死から救い出してくださった。だから感謝する。その感謝があふれているのが聖書なんですね。2番目、今日はペンテコステですが、油に注意するようにと言われています。アイル、アイルじゃない、オイル。オイルって言ってもね、ウール分かんない。油に注意しなさいと言われています。今日描かれている2番目の例え話は、天の御国は例えて言えばそれぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。これちょっとね、背景が分からないと分かりにくいと思います。この当時、このイスラエルの国の結婚式の様子はこのようなものでした。花婿が花嫁の家に花嫁さんを迎えに行くんですね。そしてその花嫁さんと一緒に、花嫁にはお付きの女性たちが従って、そのお付きの女性たちが花嫁と一緒に花婿の家についていくんです。一緒に行くんです、花嫁さんとお付きの女性たちが。そのお付きの女性たちが灯火を持ってるんですね。花嫁さんに持たせませんが、お付きの女性たちがその灯火を灯しながら、なんていうか花嫁行列をするんですよ。それがこの例え話の舞台です。そんなわけで、それぞれが灯火を持って花婿で迎える10人の娘たちがここで描かれています。花嫁さんは、この10人の中にはいません。だって花嫁っていうのはこの例え話の中では教会を意味してるんですよね。だから言ってみればみんながこの娘たち、そしてみんなが花嫁さんみたいなものなんですが、でも花嫁はキリストの教会を表しています。そしてそこにイエス様が、花婿さんとしてお迎えに来るんだっていうことです。了解？イエス様が花婿さん、そして花嫁を迎えにこの世界にいらっしゃいます。その時にその花嫁、教会建て建物じゃないよ、スピリチュアルな霊的な意味での教会全体です。この地上の全ての神の民のことです。イスラエル人もユダヤ人も外国人も異邦人も全てが含まれた主の民のことです。それらの人たちがやがて灯火を持ってイエス様と一緒に花嫁行列をするんだということなんですね。ところがその灯火を持っていた10人の娘の5人は愚かで5人は賢かったと言われています。面白いですね。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。つまり予備がなかったってことですね。灯火は油ないと消えちゃうから、とりあえず灯火を灯しておくだけの油しか用意してなかった。けれども備蓄がなかったっていうことです。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので皆うとうとして眠り始めた。遅いわね、婿殿。早く来ないかしらなんて言ってるうちにもう待ちくたびれてみんなうとうと眠り始めちゃった。ところが 夜中になって、そら花婿だ迎えに出ようと叫ぶ声、ね、目覚めよと呼ばれる物見だの声ですよね。その声があって、娘たちは飛び起きるわけです。皆起きて自分の灯火を整えた。ところが、愚かな娘たちは気がつくんです。ああ、もうちょっとしか油がない。で、賢い娘に頼みます。ちょっと開けてもらえませんか。私たちのすぐ消えちゃいそうなんで。ところが、賢い娘たちは答えるんですね。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。要するに油っていうのは自分の分をちゃんと自分でキープしとかないとどうにもならない。人の分まで持っていられないということです。それよりもお店行って自分のを買いなさい。それで愚かな娘は買いに出るんです。で、出ている間に花婿がやってきます。そして用意のできていた娘たちは彼と一緒に、もちろん花嫁さんと一緒に婚礼の祝宴に行って、花婿さんの家の戸がダーンと閉まった。この例え話に特徴的なのは、油に注意しておけということです。とりあえず火は燃えているんです。表面的にはみんなね。でも油を備蓄していない愚かな娘たちがいると。彼らは、彼女たちは火にばっかり見てた。油のことに心を向けなかったということ。つまり花婿の来るのが遅くなる可能性を考えず、そしてまだまだ大丈夫と油断してぼーっと待ってたということです。これはとても象徴的なことです。私たちクリスチャンは多分みんな聖霊を受けているよね。確信のない人をちゃんと祈って、御言葉に聞いてちゃんとそれを信じて受け取った方がいいですよ。あなたがもし本当にイエス・キリストを信じ、自分の罪がキリストの十字架で贖われたと信じ、そしてイエス・キリストが死を打ち破って復活されたことを信じているならば、あなたは聖霊を受けているはずです。でもその聖霊を受けていながらも、それを燃やす備えをしていないクリスチャンの方々がいるということです。いつの間にか油が枯れている、いつの間にか油がなくなっている。時々いるよね、教会にもそういう方々、いわゆるアヒルクリスチャンみたいなね、みんなでうわーガーガーガーガーっつって、大変なの大変なの、私困ってんのっつって教会に来る。どうしました、いやこれこれこういう問題があって、これこれこういう悩みがあって、そうですか、教会の人たちが親切にしてあげてね、イエス様のこと信じればきっと大丈夫よっつって、そうですか嬉しいっつって水ジャブってかぶってね、で水かぶったら行っちゃったって、そういうのはアヒルクリスチャンって昔から日本のキリスト教会では言うらしいですけれども、でも洗礼形だけ受けて去っていった方が本当にきちんと救われてるか確信がない。牧師ってそういうのをすごく悩むんですね。ちゃんと救われていたらね、例えば頭の上に光る輪っかが乗るとかね、それとかちゃんと救われていたら背中にピカッとこう羽が生えてくるとかね、だったらいいんですよ。だったらいいんですけれども、でも本当に本気で自分の人生を神様の福音に委ねて生きていく決心をして水かぶっていったかどうか、本当に不安です。本当に心配です。そしていつでもいいからきちんと油を受けに戻ってらっしゃいと思う。油が大事なんですよね。形だけクリスチャン、形だけ教会行ったことがあります。なんとなくクリスチャン、なんとなく信じてるような気がする。そうではなくて、内側に実質をちゃんと持っているのか、それがこの油です。説教の最初に申し上げましたように、油は聖霊を表しています。 そして御霊に満たされるっていうことは満たされ続けていなければならないということです。御霊に満たされ続けなさいと聖書は言っています。すべて信じる者に今はイエス・キリストを通して父なる御神から聖霊が与えられる時代なんですよ。真剣に求めるならば、ルカの福音書の11章にも本当に真剣に求める者にどうして父なる恵み深い父なる神が聖霊を下さらないことがあろうかとイエス様はおっしゃった。ルカの福音書の11章に書かれています。本当に必要なんですと言って打ち叩く者に聖霊を下さらないはずがあろうかとおっしゃっています。私たちの内側の油は枯れていないだろうか。そしてそれをいつも求め、いつも満たしていただくように求め続けていなければ、油は次第次第に燃えていきます。そして油がはと気がつくと足りなくなっていた、おお消えそうだということになっているとしたならば、私たちはこの愚かな娘たちのようになってしまうではありませんか。私たちが油を満たし続けているためには3番目ですね、実のある主との関わりがどうしても必要です。愚かな娘たちが後で油を買ってその花婿の家に行きました。11節です。その後で他の娘たちも来て、ご主人様ご主人様開けてくださいと言いました。しかしその花婿は答えます。確かなところ、私はあなた方を知りませんと言った。ぎくかなり冷たい厳しい言葉に思います。でもすでに戸が閉められてしまっていることに目を留めてください。これはまさにその時がもうすでに来てしまった後のことを言っているんです。その時とは何でしょうか。それはイエス・キリストが空中に再臨なさる時です。イエス様はやがて再臨なさいますが、地上に降りてこられるのはオリーブ山に降りてきますね。今のイスラエルのオリーブ山のところに再臨の主は地上に降り立たれるという予言が聖書にありますから。でもその前に24章で学んだ大患難の前に空中に一旦雲に乗った形でイエス様はどうやらいらっしゃるらしい。空中景挙ということが起こる。その空中景挙の様子が24章の、終わりのところに、先週はあんまり細かく読みませんでしたけど、描かれていますね。24の40のところです。その時畑に2人いると1人は取られ1人は残されます。2人の女が臼を引いていると1人は取られ1人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。この24の40に描かれている畑から一人取られる、嘘を引いていると一人取られる、つまりこの残された人たちはまだ主と会ってないんです。まだ地上への再臨が起こっていない現状です。その前に主は空中再臨なさってクリスチャンたちを、信徒たちを引き上げる。もちろんその前に死んだクリスチャンたちが、死んだ主の民たちがよみがえって復活体となって私たちより先に上がってます。だからそこで私たちは懐かしい方々とお会いできるんですよ。空中で主と会うのです。テサロニケ人への手紙の第2にそれが約束されています。空中で主と会う、その日私たちは主とそこでお会いする。その空中景挙が起こるときにもう扉が閉まりかけている。 その後でその大患難の中で救われるクリスチャンがどれくらいいるかなと。で基本的にそれはユダヤ人の改心の時なのでユダヤ人メインですね、その時代はね。でもそこで、異邦人の方もちょっとは景況後のクリス救われるクリスチャンも出てきてほしいなと思いますが、分かんない、そこら辺ははっきり書いてないから。でもはっきりと神様はやがて戸が閉められて、その後で開けてくださいと言ってもあかんのだと言っている。そして確かなところ私はあなた方を知りませんと言われちゃう。つまりそれは主との関わりがちゃんとできていなかったよねということです。あなた誰と、ちゃんと救われてた、ちゃんと信じてた、そしてちゃんと私と関わりを作っていましたかと。別に脅しているわけではありませんが、クリスチャンの方々、私たちは主と生きた実のあるリアルな関わりをきちんと持っているかどうか、もう一度チェックした方がいいです。なぜなら私たちはきちんと信仰に立っているかどうか、自分を吟味しなさいって命じられているからです。開けないでいいけど、第二コリントの13章にそういう御言葉があります。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられる聖霊のことですね、それを自分で認めないのですか。つまり聖霊がいることをきちんと認めているならば吟味してごらんと言われています。聖霊が内側にいらっしゃる感触ある？聖霊が働いてくださっている感触ありますか？それは分かるんだって言うんです。吟味しなさいっていうのは自分で吟味できるってことですよ。自分が信仰に立っているかどうかちゃんと分かるってことです。どうすると分かるんでしょう。一番いいチェックの仕方は誰かにイエス様のことを伝えることです。時にはバカにされる、時には迫害される、時には苦しめられる、その時に一番分かります。別にね、聖霊に満たされたのは何か特別な奇跡とか癒しとかね、そういうことミラクルを やらなくちゃいけないってもんじゃないですよ。私たちができる一番大きな奇跡はイエス・キリストの救いを誰かに伝えるってことです。それをするときに私たちは主が共にいることを感じます。それをして苦しめられるときに私たちは主の平安が私たちを覆って守ってくださることを体験するんですよ。それをやってないからクリスチャンは死ぬんです。それをやらないとクリスチャンは生き生きしません。クリスチャンは主の命令である宣教と伝道を、そして誰かにイエス・キリストを明かしすることをしていないと灯火がじりじりじりと消えていきます。ですから私たちは自分を試し、また吟味しなさい。信仰に立ってるかどうか、それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないんですか。確かに聖霊がいらっしゃるなら自分を試し、また吟味することができるはずだ。そして分かるんです。あ、私は主のものなんだなと。で、安心するんです。やった、よかった、私ちゃんとしたクリスチャンだわ、ちゃんとクリスチャン、よかった。私たちはそのようにして忠実な主のしもべとしてこの地上の残された日々を送るものになります。今日のポイントも一遍確認するよ。私たちは忠実なものである。私たちの人生は私たちのものではないから、主のものだから、それを預かって管理しているしもべとして生きること。そして私たちは表面的なところだけではなく、内側をちゃんと目をそとめていること、油に注目しなさい。聖霊の油が私たちのうちにあるかどうか、それが満たされているか、しっかり目を留めなさい。そして3番目に、それを 養い、それをいつも満たしておくために主との関わりをしっかり持ちなさい。この3つのことを今日は強く強くお勧めして、ペンテコステのメッセージとさせていただきたいと思います。主は私たちが喜びを持って教会の同伴する娘たちとして灯火を高く掲げて歩むことを願っています。そして主がその火を大きく明るく輝かせてくださることを求めましょう。それではお祈りします。天の父よ、あなたは私たちに聖霊をくださいました。誰でもイエス・キリストを主と信ずる仲間たちに、そして主の罪と死への勝利を確信する者に、あなたは御霊を与えてくださいます。どうぞその御霊の油が私たちの中でいつも満ち続け、いつも燃やし続け、そしてそれが私たちから証の言葉となって大胆にこの世に流れていきますように、輝き続けますように、どうぞあなたが主を愛するクリスチャン一人一人を燃やしてお持ちください。主の御名によって感謝してお祈りします。アメン。よし、賛美します。はい、では歌いましょう。賛美歌の529番歌います。地上の問題が心からかき消えて、主と共にある平和の中に私たちが守られるように、主のなしてくださった大きな救いを褒めたたえながらこの地上を歩んでまいりましょう。それでは感謝を持って礼拝への献金をします。献金は強制ありません。おのおの主に対する感謝と献身の思いをこういう形で表すものです。それでは総額のうちに献金の方に加わせていただきましょう。よろしくお願いします。
奉献のお祈りを捧げます。天の父よ、今捧げましたこの捧げ物は私たちの心であります。私たちの感謝と私たちの献身をお受けください。そしてこの地上にあっていつもあなたと共にあることを御霊によって感じ、そして御霊と共にあなたの愛の技をしていくことができるように、あなたの力添えをお願いいたします。いや、あなたの力によってそのすべてを成してください。権力によらず、能力によらず、あなたの霊によってとありますから、あなたの御霊がすべてのことをなさしめてくださるようにお願いいたします。感謝を持って捧げ、愛するイエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。イエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった私たちの祈りの、まあ、エッセンス、中心とも言うべきものであります。この主の祈りに私たちも声を一つに祈りを乗せていきましょう。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷をもって礼拝を閉じましょう。いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御念、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。ください。ありがとうございました。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉に、そして祈りに 心を用いるひとときになりますように。